TBS Podcast。時刻は8時になりました。3月10日金曜日、生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション、ラジオでお聞きの方、そしてラジコでお聞きの方も
こんばんは。
金曜パートナー TBS アナウンサー山本貴昭です。 TBS ラジオでは特別番組を放送しているため、ここからは全国の放送局に向けて1時間お送りしていきます。今夜はこの方も最後まで一緒の日です。
名乗っていいんだな。やあやあやあ、パーソナリティのライムスター歌丸だ。
お供します
ね、やりたい放題。もうみんな1時間休み挟んでるから、もうなんだか分かんなくなって、
なんでしょうねこの感じ、
うん、あ、歌丸です、よろしくお願いします。
歌丸さんお願いします。
そしてこの時間、
はい、ゲストは映像コレクターでビデオ考古学者のコンバットレックさんです。
はい、どうもこんばんは。
シカゴミュージックハウスラバー、
はい、はい、
そういう服を着てる、そうそう、
今日ね放送前にこのシカゴハウスのね、うん、あの僕が着てるこのサテンのジャンパーの話で一通りやってた
んですけど、はい、鮮やかな、かっこいいね、楽しんでたんですけどね、
はい、これ H&M なんですよ
ね。
H&M の春のコレクションで出て、うんうん、速攻で黒が売り切れちゃって、
うん、欲し
いですね。で青が残ってたんで青買ったんですけど、
かっこいいですよそれ、すごい、
何を土地狂ったのか、シカゴハウスって思って
る。 H&M ってだから時々そのそれ突っ込んだアイテムを出すんだよね。
出す
んだけど、それがあんまりアナウンスされないっていうか、
全くされないです、
感じなんですよね。
ググるじゃない、あのホームページ通販サイトで検索してもシカゴハウスって入れてもこれ出てこないんですよ、サテンジャンパーみたいな普通の名前入れると出てくるんですけど、
なんでね、シカゴミュージックハウスサテンジャンパーぐらいやってほしいですよね。
それで欲しいってなる人もいるから。
これでもすごい、あの出る前から春のコレクションで写真が出た時に、やべえってすごい話題になってて、
一部
好き者が、あのハウス好き界隈が盛り上がってて、それで、あのこの春から発売になったっ。
映画 T とかもね、ロボコップとか出してたりとかね、ありますもんね。
去年コブラ会売ってましたしね。でもそれもキッズ T シャツしか書いてないんですよ。コブラ会ってどこにも書いてない。子供になんか T シャツ買おっかなと思って、じゃあでものサイト見せたら、はい、投げ売りのコーナーに400円でコブラ会 T シャツがあって。
だからその権利的な問題なのか、いやどうだろうね。もっとクリアしてると思うけど当然ね、ちなみに H&M といえばね、今日、はい、あのとにかく大盛り上がりしてる逆転のトライ、もう映画表終わった後もあの場面のあそこがさーってずっと話してて、そう、最初のところでバレンシアが H&M、 バレンシアが H&M っていうね、こう
さ、最高モデルさんの表情がね切り替わっていくっていう、面白かったな。
ぜひ
あの
レックさんもぜひ、
ね、面白そうだったね、うん、
ぜひぜひ、
はい、いやでもこのジャンパーちょっとクソ暑くて綿が入ってて、
脱げってな、
ダウンジャケットぐらいの綿
が入ってる。いやスタジオも暑いから脱げばいい、
めちゃくちゃ暑い、もう
なんで脱がないんですか、
うん、なんで脱がない、
いや別に脱いでもいいんだけど、
なんで脱がない、
またさっき脱いだのにまた来たんですよ、なんでだろうと思って、
おしゃれじゃない、
着ていたいんですか、
まあ、そうかもしれません、はい、せっかく買ったんでねいやでもこれ春物の綿の量じゃないんですよ
確かにちょっと厚
手ですね、もっこもこなんですよこれ、うんうん、
この時期に発売されたの、
まあ、あのしっかりしてるっちゃしっかりしてるけどね、
はい、うん、いやでも寂しいのがさ、昔我々ってさちょっと暖かくなってきたら、うん、春の訪れを知るのって化粧品のコマーシャルだったじゃないですか、
まあ、その新色の口紅とか、
その時に化粧品の新色の口紅の CM で、
うん、ロックンルージュが、ね、流れてるとかそういうことですよね、
今の気分こんな感じですよって音楽、うんうん、最新の音楽と
コピーとね、
そう、うん、コピーとその気分を表すね、うんうん、とビジュアルとメイクっていうのが一体となった、
確かにな
んか企画がめちゃめちゃ面白いとかじゃないんだけど、はい、っていう、で俺みたいな田舎の子供はその化粧品のコマーシャルで時代感を知るみたいな、
いや田舎に限んないってそれは、うん、だからやっぱその81年の春はこの感じみたいな、さ
82年はこんな感じな、うんうん、年なんだっていう、その一番新しい時代の気分を化粧品のコマーシャルから通ってたんだけど、
分かる分かる、
そういうのなくなって久しいですねっていう、
なんでだろう
ね、なんでだろうね、
あんまりだからあれか、そういう化粧品のトレンドみたいなものを国内メーカーが牽引するみたいな感じじゃなくなったからってことなのかな、みんな海外ブランドとか買うから、
もういつもうわ化粧品の CM 曲っておしゃれだっぺと思ってたわけですよ、
おしゃれだっぺだし、うん、その例えば夏のさ、夏のその日焼け対策用サマーソング、資生堂の、はい、もうさそこ こそがサマーソングのもう一番ど真ん中みたいなさ、
そうそうそう
感じあるじゃない、最後はもうケツメイシのほらあのエビちゃんの CM の、
はいはいはい、
エビちゃんがいっぱい走ってるやつ、
ありました
あれぐらいじゃない、もう最後の記憶は、
もう資生堂に限らずさ、高盛とか金坊とかみんなさ、はい、各社頑張ってたからさ、
ええ、
そうね、
今ないんだ、
あの一風堂のスミレ、セプテンバーラブでブッチールズ出てきたりとかね、
もちろんそうよ、そうだ、ガイタレも当然多かったから ね、それはね、
そうそうそう、とか、あ、ジェニファー・ビールスが出てるのもあったよね、あれどこだっけ、
あったりとか、マックス・ドクター、わかんないけど、
そうそうか、うんうんうん、あったりとかね、 まあ資生堂はあの頃エポ強かったですよ ね、 やっぱね。
エポもいいですよ ね、
エポとかね、うん、2年連続エポでしたっけ。
あ、そうかな。
エポがやって翌年かなんか高坂みゆきと、うんうん、高見知佳さんにエポの曲でやって、
う
ん
う
ん、
ニュアンスしましょう、
唇ヌードとニュアンスしましょうで
やって、春は唇、夏は唇ので秋が
エポさんの年はウフフフでやって。
あ、そうかそうかそうか。すごい。僕あとね、その中学のその学科の修学旅行行ったタイミングがちょうどロックンルージュタイミングの春だった、
ね、はいはいはい。マスター聖子出てきたびっくりしたよね。
だからすごい記憶に残ってる。でそのね、あのバスガイドねがね、その時のどこだっけ、三重の方の人かのバスガイドさんがすごい聖子ちゃんに似てる人で、それも合わせてすごいね、なんか気持ちが上がってたんですよ、ね、
しかも80年代前半ってやっぱモデルさんが出てくるのが多かったんですよ、うんうん、え、松田聖子がここに来るのって驚き、
ね、要は、まあ、白人外国人モデルってところだったのが、はい、確かに確かに、ね、
だったのが、うわアイドルど真ん中来たみたいな。
確かに確かに。
しかも曲最高いいぞこれみたいな、
ね、ロックンルージュ最高もうね
みたいな。なんで千葉でね、うわおしゃれだっぺ聖子ちゃん、
千葉関係ない文京区だって文京区
文京区もそう
だ、うん、おしゃれだぜ
その感じ あれとかが、あ、久々来たなと思ったのはあれ、うん、資生堂で10年近く前、うん、あの時さんの、
うんうんうん、
ね、
時朝子さんのなんだっけ、
シュペリエルナ、
シュペリエルナ、はいはい、
あれは結構、あ、往年の資生堂感あるぞこれと思ったね、うん、あの曲はすっごい良かったけど、
あとまあその今言ってるような話の流れじゃないけどさ、ディアウーマンとかさ、
あ、スマート
なんか、ね、うん、あのシャンプー
でね、やっぱそのやっぱそのなんかその歌とセットでさ、
時代の最先端はやっぱ化粧品が出してほしいっていう気持ちが俺みたいなおっさんあるんだけどね。
でも今本当にそういう感じないね。でも CM やってるもんな。
なんか世の中の後を追う形とかになってたりとか、あと説明がすごく増えたのかもしれないですね。イメージよりも説明で売るみたいになってきてるかもしれない、ね、
それはさ、飲料水のコマーシャルが特にやっぱそうじゃない、うん、やっぱり我々ね、いろいろこうイメージ、うん、ドラマとかさ、はい、そういうの展開するのがいいけど、やっぱ割とてらいなく美味しいっていうようになったのよ。飲んでうまいかなんか言ってて、うん、だからちょっとね、
それは当たり前だろって、
そうそうそう、
まだまずいもんのコマーシャル
じゃない、てらいなく言うようになっちゃったんだよな、そこはな。
イメージだよ、新しいイメージが見たいわけ、こっちは、ね、
はいはいはい、
あのありえない、要するに天国があるならここかってね。
そうですよ、だから早見優がプールサイドでオリベッティのタイプライター打ってるみたいな、
どういうシチュエーションなんだよプールサイドがプールサイドの飛び込み台のところにまたがってオリベッティのタイプライター打ってる、そうそうそう、どういうシチュエーションだよ。
やっぱハワイの子はおしゃれだっぺと思うわけ、それみたい
な思っちゃうよね、
女
もね、
ハワイの子はここでタイプライター打つんだ
って。私後年のアイフィールコークキャンペーンはさ、もっと姿勢のすぐ千葉のね、だっぺって言ってるところの後ろに真っ赤なコカ・コーラの自販機しかねえ世界、ね、
へ、
うん、そこで、あの県とかと全く同じような感じで、市政の千葉の人々もにっこり笑ってコカ・コーラですよ、そうそう、
みんなハイスピード撮影でね、
そうそうそうそう、よかったよね。
あとね、京都のすごくあの、うん、古い町並みで、
コカ・
コーラの自販機でも景観台無しみたいな、
うん、そこで舞妓さんとかがコーラ飲んでみたいな。いやでもね、我々
あれ京都置けないと思うよ、多分条例とか、う
ん、でもあれじゃぶっちゃけ我々その死んでどこぞに行く場所があるならば、うん、天国という場所があるならば、あるならばあの中に入りたい、
あの頃の CM の世界ですね、
80年70年代後半から80年代のコーラの CM の中に入りたいじゃん、
入りたいし、まあ、あとはもしくはあそこですね、あの意識さえのポカリセットの世界
だって、意識さえのポカリセットの中にあなた居場所ないよ、あ、青い服着てるからってポカリセット、青い服着てるからってポカリセットって甘いよ、それ考えが。
いやいや、野球部に、うん、野球部に入れば、野球部に入れば何とか
だって、あれ投手ヨッピーだから、あれね、ヨッピーさんがあの、ね、スケーターの、はい、ヨッピーさんはいいとこにいるけど、俺たちあれですよ、あのトンボかけてますよ、
うん、いやあれはすごかったな、
うん、まあ確かにな、
少年サンデーの漫画でやってたの実写するとこうなんのかと思ったもんな、
その石木さえさんのポカリセットね、
それは、
うん、ザードの揺れる思いがこまそん
で、揺れる思いだもんね、すごいよ、い
やもうぜひ、ね、破壊力半端ないですよ、
なんかの形見てくださいよ、こうやってね、こうまあ輝いてますよね、そ
うだからなんだろう、やっぱりね、季節感とかは CM で知りたいなと、
あとさ、ね、あのブルーハーツでさ、こう、うん、あのあれ追っかけるやつ、リエちゃんかな、あのポカリセットセット追っかけるやつ、あれポカリだよね、
ポカリ
かな、ポカリだよね、
リエちゃんのあの最初のやつね、
そうそうそう、とかさ、ね、CM の話になっちゃってますけど、
なってますけどね、まあ CM で季節感を知りたいんで、
ぜひ皆さん
ね、メーカーの皆さん、
そういうのもなんだよ、
そういうのも作ってほしい、
ノーナリーブスの透明ガール出た時にこれを資生堂の夏のキャンペーンにソングにしないでどうすんだよ、
音楽自体は昔の往年のみたいなのだって思う音楽たまにあるじゃない、
ていうか今ブームじゃんそれ、むしろさ、そうそう
全然あるんだけどね、うん、なぜかそういうのでパンってイメージ出してくんないからさ、
ねえ、
牽引してほしいですよね、
確かに確かに、
なんか YouTube の後追いとかじゃなくてね、
お聞きの広告代理店の皆さんいかがでしょうか、
ねえ、
ね、 高校大体の腕の見せ所といったところじゃないでしょうか、
ね、はい、そうですね、まあ、できればね、それ出したら、あの店頭で配る7インチ、
ああへえ、うん、7インチシングル
昔あの出ると、例えば竹内まりさんの不思議なピーチパイの時とか、うん、まあいろいろ毎年、うん、あの
反則用の
何インチがあるんですよ。
マジで？そのシートじゃなくて、
うん、その種
ちゃんとしたやつ、
そうそうそう、で、あのショップに置く、その資生堂のショップに置く反則用の7インチはモデルさんなんですよ、うんうん、ジャケットが、ええ、で店頭で売るのは竹内まりやさんの方なんですよ。
へ
え、そう両方あるんですよ。
そうなんだ。そっちはコレクターズアイテム、
ね、復活させてほしいよね。いやでもね、すっごい枚数出てるから、うんうんうん、そんなに値段ついてない。あ、そう、まあ、今はもしかしたらついてるかもしれない、
う
ん、
そ
な、
まあ、ね、7インチブームですからね、7インチブーム
で、ね、昔はそれ別に全然普通に 400、500円で買えたんですけどね、中古レコードでね、そうとかも復活させてほしいもんですなっていう、
まあ、確かに確かに、はい、2023のこの春はね、二度と来ないわけですから、
はいはい、確かに2023の春ってどういうイメージなんだろうか、残んないんで、やってくんないとね。
確かにね、うん、
自分じゃ作れないからさ、うん、
今でも他にそういうの当たるものあるんですかね、例えばネット上とかだったらあるとかってことですかね。
いやでもネットってそういうのじゃないですからね。
そういうことじゃないね。そうだよね、一斉に何かが同じ、みんなが同じ方を見るってもんじゃないからね。確かにな、バズるとかあったとしても それは曲調だ、ね、的なことだもんね。
そのボカロ P が作った曲とかにアニメーターの方がつけるアニメとかに時代感感じるやつは結構ありますけどね、うんうん、あ、うんうん、今こういう色味確かに気分かもっていうのを上手にそのデザインできるアニメーターの方とかが作ったやつとか、たまになんか感じるやつありますけどね、時代感みたいな、うんうん、
まあそのアニメのオープニングエンディングとか
も
まさに
そうだけど、そうですね、そうそうそうそうそう、まあね、そういう時代が来てほしいもんですなというね、
でも一番季節感ないのはその暑いのにそのジャンパーを着込んでるあなたですから、ね、
また着てるから、
ね、脱げばいいじゃねえか、
なんで着るんですか、
そこが一番
脱げばいいじゃん、脱げば、いやせっかく買ったからさ、でも着たいんだよ脱げますよ、
多分インスタのお写真を撮らせていただいて、
でもかわ、ね、すごい可愛い、
可愛、はい、
あ、ポカリセットブルーですよ、
本当に、
うん、せっかく買った
から意識さえブルー
です、着たいじゃん、
あーこれ見てリエちゃん、これもう最高なんだよ、
パソコンで流してくれてる、
うん、すみません、勝手に CM 見になったんです
よ。わ、バンダラも、バンダラとか、うん、
かわいい、
びっくりしたね、
はい、
ヘアバンドも、
てかさ、ね、こういうこと勝手にやっていい時間じゃないぜ、
ないぜ、
一応あれぜ、フューチャー&パストだぜ、
ね、あ、この子見たことあるみたいな感じだったね、当時ね、
当時あのリハウス以降のね、
そうそうそう、
あ、
う
ん、この子、レイちゃんね、
この子北小路欣也の娘じゃないみたいな、
そうなん
ですか、ケンタッキーフライドチキンかなんかの CM で北王子欽也の娘役だったんですよ。
あ、そうなんですね。
で、DNA 的なつながりを全く感じられない親子だなって思った記憶ある
んですよ。あと、あの、図書館、あのさ、コカ・コーラの図書館の、
あ、そうそうそう、あの子じゃない、コカ・コーラの図書館にもいたし、ね、あと、キットカットも出てたんじゃないですか、
ね、ボールセットの缶を追いかけて
る、やっぱりコマーシャルではね、あの、ブレイク前から結構、美少女出たぞっていうの人気でしたからね。
ポカリセット、そうですよね、うん。
っていうのは、宮田玲ちゃんの動画を見ながら喋っています、今。
あ、青空の下ね、
はい、はい、やれって
はい、ということでこの後1週間のアトロクプレイバックします。
ブレットトレインってこういう場面あったよね。
1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介するアトロクフューチャー&パストです。本日のお相手、映像コレクター、ビデオ考古学者、コンバットレックさんです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
さらに今夜は歌丸さんも最後までいます。
縁ができたなということで、あ、すいません、あの今日その裏送りで CM とかがないから放送してる実感がないってコンバットレックが言ってるんで、
ね、そうそうそう、ぜひ俺たちがここで勝手に喋ってるだけなんじゃないかっていう、ね、不安はちょっとあるんですよ ね、
ねえ、ぜひあのお聞きの方ですね、あの歌丸アットマーク TBS.CO.JP にそんなにがっつり読む時間ってのは基本的にないんですが、
全くないです、
ね、でも終わりの方であの見てます聞いてますみたいなのをちょっとこうね、あの聞いてます報告だけでもいただけるとひょっとしたら我々ほっとしますので、ぜひお願いいたします。さあ行きましょうか。
はい、早速今週のアフターシックスジャンクションを振り返ります。各パートナーが選んだ BGM をバックに、振り返っています。ではまず3月6日月曜日、
月曜パートナーの熊崎和人です。3月6日月曜日振り返りましょう。6時半からのカルチャートークのゲストはドキュメンタリー専門の配信サービスアジアンドキュメンタリーズ代表の坂野悟さん。大地震の被害が今なお続くトルコとシリアに関するドキュメンタリー5作品を紹介していただきました。7時からのミュージックゾーン、ライブ&ダイレクトはファーストフルアルバムインドアニュータウンコレクティブをリリースしたばかりの5人組バンドヤジコガールが1月7日土曜日渋谷のクラブクワトロで行ったライブから5曲お送りしました。 そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはノーナリーブス西寺豪太の洋楽スーパースター列伝ニュージャックスイングの若き伝道師テディライリー編前編をお送りしました。80年代の終わりから90年代初頭にかけて世界中で大ヒットしブルーノ・マーズが取り入れるなど今もなお影響を与え続けている音楽ジャンル、それがニュージャックスイング。その生みの親でもありますプロデューサーテリー・ダイリーの功績を解説していただきました。次回は後編です。今週おすすめのグラビアは HKT48 田中美久さんです。48グループで一番活発にグラビア展開をされている方かもしれません。実は3月4日第9回カバーガール大賞というのが発表されまして、ここの大賞がえなこさんだったんですが、それに続いたのがこの田中さんということで、まさに大注目カバーガール、たくさんの雑誌の表紙になっている方です。今週おすすめは田中美久さん HKT48 の方でした。
はい、レクさんいかがでしたか。
はい、まあ、最初に言っときますけど、今週はちょっと木曜長めに振り返ろうかなと思っているので、ちょっと他の曜日はちょっと短めになるかなという感じでございますが、でも月曜はちょっと長くなっちゃうかな、うん、まずひらがなみ、ねうん、やってますけれども、ね、桜田門、今週は桜田門の門の可愛さ可愛さみたいな、ひらがなにすると門の可愛さがすごい際立ってくる、
ね、大門とかね
話がありましたけど、ちょっとでもこのねひらがなにすることによって柔らかくなったり可愛くなったりっていうのは、まあ、ある中でも、まあ、門は結構最強のうちの一つだと思うんですけど、もう気になるのは、まあ、この先ね、うん、このひらがなみではこの話題にもなるかもしれないんですけど、やっぱりその政治家が選挙の時に名字ひらがなにするじゃないですか、
うんうんまあ、難しいね、書きやすいようにとか、
書きやすいように覚えやすいようにと言ってるけど、あれ絶対善人に見せかけようっていう、
ああだから、うん、あれ橋ピーが指摘しているその何らかの隠蔽が行われているという、そうですそうです、
ひらがなの悪用例だと思うんですけどね、
う
ん、あれは
なるほど確かに、はいうん
まあ、あとはあれですよね、
確かにコンバットは、うん、コンバットレッグかなんか書くとね、もうね、うん、すっかりファンシーだもんね、
ファンシーですね、
うん、確かにな
レッグなんて ね、
80年代のなんかねキャラクターみたいな感じになりますけどね、
う
ん、
確かに政治でそう
か、山本
高明、今ね古川さんが打ってますけど高明ひらがなですけど、いきなりもう選挙に出そうな名前になる
から ね、選挙用の名前だよ、ね、もうこれ
確かに高明ひらがなにする
だけ、あと邪気もなくなった、なんか邪気みたいなのがない
邪気っていう
なんか邪気みたいなやつ
が、高明をさカタカナにするとさ、今度は何だろうな、
どうなりますかね、
山本幸太郎的ななんか感じなのかな、
高木をひあカタカナ、
あなんだ
なんかちょっとエヴァっぽい、
なんかアレンジャーとかでいそうな感じ、
エヴァっぽい、
あそうそうそう、音楽家、音楽家
でこういう人いますよね、
アーティスト的な
編曲山本高木
確かにカタカナでなん
だ、やっぱりこれだけ随分イメージが変わりますね、
確かに、でも上のさ、あの上が山本、ひらがな高木は本当選挙用、
もうこれ選挙用
って感じだね、
そうだからやっぱ悪用してる感じしますよこれ、
ね、あとなんかちょっと無邪気とか純粋さみたいな、なんか悪意ないですみたいな、ねうん、はいっていうことで邪気がない
感じが出ますよね、
やっぱそのやっぱ黒みが減るもんね、
確かに字のね、自分の漢字高明だとこれ誰も読めないし書けないし、
うん、高明って確かになかなかね、
匠っていう師匠の章なんですけど、
まあ、あとはあとよく地方の都市であるひらがなに地名を変更みたいな、ね、
まあね、まあもちろん埼玉はね、
埼玉もそうですし、千葉のいすみ市とかね、うん、ああいうのどうなんだっていう、はい、のは私はやっぱりあれもね、アーカイブ的観点からあってはならないことだと僕は思う
それ地名全体そうだよ、
ね、土地の歴史とかをね、
それを言ったらさ、地名勝手に変えんなよってさ、
そうなんですよ、
あそっか、
そうあんじゃないですか、
そうです、
西麻布だってあれ霞町だからさみたいなさ、うん、あるわけよ、そういうの、
そうなんですよ、歴史とかはどんどんね、
そういうこと、
忘却の彼方に追いやる行為なんで、
なるほど、ね、
本当にね、
千葉をちなみにさ、千葉をひらがなにしてもらっていいですか、千葉、
今古川さんが
千葉県そうするとさ、そうするとさ、なんかさ、あれ千葉哲也先生他に兄弟いたのかな、
確かに、ね、
千葉明夫さんとさらに千葉県さんが千葉県さんがいたのかなって感じがするよね、
なんでしょうね、この面白いな、
ちょっと人のあだ名みたいになったりとか、
ね、でもちょっと親しみやすいよ ね、
まあなりますよね、まあだからやっちゃうんでしょうけどね、でも地名はやっちゃダメだと僕は思いますよ、
あのさ、じゃあさ、くだけ漢字の文京区をお願いします、私の文京区、これすごいね、隠蔽感出ると思うんだ、ほらすげえなんかうさんくさ
あ、本当だ、
めちゃくちゃうさんくさくない、
文京区の文京ひらがな感じするね、やっぱりね、
確かに何か
する
そうなんですよ、
ね、いやでもなんか敗訴感とか勉強できそうな感じがゼロになりますね、こうなるとね、文京区
ひらがなにすると、
うん、豊島区はさ、豊島園があるから豊島園慣れてんだ、ひらがなみはさ、新宿なんか一番隠蔽あるんじゃない、やっぱ
新宿区
新宿歌舞伎町
新宿区確
かにあのさキーボードで字打って笑ってるだけなの
全然リスナーに伝わらない見えてないですからね、はい、みんな想像していただくしかないんですが、まあ、ここでそんな時間食ってる場合じゃないので8時台、はい、8時台
ニュージャックスイング、
はい、ニュージャックスイング特集でございました。
テディーライリーね、
はい、テディーライリー、はい、テディーライリーといえばニュージャックスイングなんで、まあ、ニュージャックスイングの、まあ、黎明期のお話と、まあ、そこに至るまでのね、キッズグループ時代からのお話で、まあ、僕なんかは、まあ、そんなにニュージャックスイング熱心に聞いてるわけじゃなかったんですけども、
どっちサイドじゃなかった、
うん、でもやっぱりその耳にする機会はたくさんあって、うんうん、あの流行ってんなと思ってて、でどういうところで聞いてたかっていうのをちょっと皆さんにね聞いていただきたいなと思って
間接的
曲を持ってきた、うん、みんなも聞いてるはずだよっていう、
そうみんなもかな、
いやこれ聞いてますよ。だからこの西田さんの特集で、ニュージャックスイング聞いてなかったなっていう人もいると思うんですよ、いや違います、聞いてましたっていうのをちょっと知っていただきたくて、うん、ちょっと今日は曲を持ってきました、はい、じゃあよろしいですかね、はい、じゃあまず1曲目、スーパーモンキーズ4でダンシングジャンク、はいはいはい、ということで聞いていただいたのがスーパーモンキーズ、スーパーモンキーズ4か、この時期はね、
まあ、要は
スーパーモンキーズ4でダンシングジャンク、アムロちゃんですよ、
ね、
忍たま乱太郎第一期エンディングテーマです ねオープニングはあの100% 勇気か、
あなんその頃あじゃあ絶対聞いてます、
エンディングはこっちだった、
見てましたもん、
でこれあのよくある J-POP をタイアップでつけてるっていうよりはちゃんと書き下ろしで、うん、歌詞の中に忍者的な要素がいっぱい入ってて、ちゃんと書き下ろしで作られた曲なんですけど、
ニュージャックスイング
なんですか、いやすごいよくできてる方だと思う、はい、
ああそうですか、
かなりよくできてる、
かっこいい、
は
い、
なんで当時の子供はみんなニュージャックスイング聴いて
たんだ、
なるほどね、
忍たまで、
でこれが93年で、
なんであなた俺と同い年世代なのに、うん、なんでこっちの方を聴いてるのおかしいだろ
子供の子供として受け取ってます、はい、じゃあ次94年ですね、次94年の曲をかけたいと思います、これはね忍者戦隊かくれんじゃですね、のオープニングエンディング両方ニュージャックスイングなんですよ、はい、じゃあまずオープニングシークレットかくれんじゃです、はい、これはね歌丸さんの方からこれは違うんじゃないかっていうニュージャック警察からの、
あ、まあ、いやもちろんニュージャック以降の、
はい、
そのな
んことではあ
の雰囲気の何か厳密に
言うとこれは違うぞと、
厳密にこれニュージャックスイングかっていうとちょっとあれだけど、じゃあ、まあ、次影響は受けてると思う、
次じゃあエンディングも判定してくださいよ、次、はいはい、エンディングかくれんじゃエンディングテーマ忍者摩天楼キッズです、はい、これは歌丸さんからセーフという合格という
ま、ね、まあこれはギリ、はい、入社的と言っていいんじゃないですか、はい、
はい、まあということで、だからあの当時のキッズはみんなあの子供番組で聞くぐらいには入社スイングが、うんうん、まあなんとなく街に溢れてたというか、だいたい子供番組って流行から 2,3 年遅れで採用されるみたいな、
うん、もうだからダンスブームは来てるでしょ、だって
そう、
じゃあね、
だかくれんじゃが94ですが、さっきの安室ちゃんが93でかくれんじゃが94ですかね、
だからもうズーとかも活躍してるし、そうそうそうっていうことですもんね、
だから戦隊なんてさ、もう特撮ソングってこういうものって強固なフォーマットがあるのに、うんうん、あのたまにすごい世の中がで流行る音楽があるとそれをぶち破って影響が入ってくるんですよ、はあ、だからバトルフィーバーとかはちょっとディスコ流行ってたとか、デンジマンはテクノ流行ってたとか であの他は大体よくある特撮ソングでやるんだけど、この時期はやっぱりこういうニュージャック的なものが子供番組にも入ってきたっていう時期ですかね、はいはい、まあそんぐらい流行ってたってことですよ ね、
はい、確かに、はい、でも本当あの安室ちゃんはさすがですね、めちゃくちゃかっこよかった、
まあね、エベックスが超気合い入れてねデビューさせたわけですからね、
歌もなんか子供の頃の大地君に限りなくやっぱ同じくねアクター作りだからだけど、うん、なんか安室ちゃんもまだ少年っぽいっていうか、
三浦大知さん、
だからすごい近いですね、
僕はだからこの頃最初スーパーモンキーズは全員空手の黒帯って言ってデビューしてきたんで、
あのさ空手ギミックを入れろっつってさ、
そう
めちゃくちゃ言うんじゃないっつって、
いや初期の頃は
入れてやってた
んだ、後ろ回し蹴りとかやってたんですよ、
そうなんですか、
うん、あの振り付けの中で、
へぇ、
琉球空手、
うん、やってたんですけどね、そうそういつの間にか空手ギミックかどっか行ってさ、空手映画やればいいのになんかカンニングとかやってるし、何やってんだよ
あんなんね、あれ一番ダメだよあれは一番ダメ
空手の持ち腐れだろうと思って
る。でも安室ちゃんあれでもう映画出なくなっちゃったからね。
ねあ、そうですね。
テレビ主導です、
はいはい。まあちょっと今日木曜暑いんでね、次行きますか。
はい、わかりました。さあ続きましては3月7日火曜日です。
火曜パートナーの宇垣美里です。3月7日火曜日振り返ります。6時半からのカルチャートークはアニメジャーナリスト須戸忠さんに17日金曜日から開催される第1回新潟国際アニメ映画祭の見どころやおすすめの作品を伺いました。聞けば聞くほど行きたくなる。なんといっても大友監督のドーム。新潟か。近いよな。7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトは、ソウルフルでファンキーな姉妹ボーカルユニット、ウェイウェイブによるスペシャルライブ音源を披露していただきました。 そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは発表直前第95回アカデミー賞大予想祭り。アカデミー賞の予想がライフワークのミス・メラニーさんとメラニーさんの予想仲間でもあるオスカーの行方さんのお二人に今年の予想を発表していただきました。なんて渡し得な特集。3年目となるとなんか己の成長も感じちゃいました。注目はやっぱりエブエブ旋風、どこまで伸びていくのか楽しみです。あとは歌曲賞での RRR の生パフォーマンスは必見。13日のアカデミー賞受賞式要チェックです。
はい、ということでレックさんいかがでしたか。
はい、まず6時半ですね、須藤忠さんの新潟国際アニメ映画祭ね、これなんか面白そうな、
そうなのよ、
ね、コンテンツ目白押しで、中でもやっぱり大友克洋さんによるね、ドーム実写版パイロットフィルムっていう、これはちょっと見たいぞっていう ねちょっと新潟行きたくなっちゃうような話でしたね、うん、これでも他のゲストもすごかったですね、うん、いろいろね、
いやめちゃくちゃ豪華です、
ね、なんでこんな豪華なのっていう感じですね、気合入ってます、これすごかったですね、うんうんうん、はい、だから新潟ね、お近くの方はぜひぜひこれ行った方がいいんじゃないでしょうか、はいはい、そして19時ね、ライブ&ダイレクト、ウェイウェイブさん、うん、ね、僕全然ノーチェックだったんで、うん、こうマブロン読者としてあってはならないことだと思って、
マブロンのね、まあ、今月もこういう良作ありましたって名前だけ挙げてる場合も多いんでね、うん、はいはい、ちょっとあれだったかもしれないけど、
買っちゃいましたもん、
うん、これ、まあ、そこソウルミュージックで
した、いかんと思って買っちゃいましたね、うん、これね、
てかメンツがまたすごかった
です、本当に ねこれだから言ってるじゃん、だから10曲流せって、そうすればさ聞く機会もあってもうちょっと早くさ買ったりできるのに、相変わらず30分でやろうとしてるじゃん、
検討いたします、
マブロンのコーナー、
ね、
は
い、検討絶対1時間しないんだよね、なんかしないけど、
検討いたします、
何の意地なんだ。あ、そして20時代ですねはい、メラニーさんと、オスカーの行方さんによるアカデミー予想賞毎年恒例でございますね、
はい、メールいただいてます。ラジオネームキラキラ星さんです。今週印象に残ったのは火曜日の特集コーナーアカデミー予想賞です。まずは1989年から予想を続けているお二人、メラニーさんとオスカーの行方さんのそれぞれの予想の違いも楽しくて面白かったです。そしてハクビはメラニーさんの予想、作品賞はどの作品でしょうかという問いに対して、はい、エブリシングエブリウェアオールアットワンスですと答えるメラニーさん
暗くね、
トーン低めでしたっていうことをカッコで書いてありまして、予想手としての葛藤も感じられ大笑いしましたということです。さらに感激したのはオスカーの行方さんがトム・クルーズのトップガンマーヴェリック作品賞について語った、データ的に言うと受賞は全然無理だがこの作品は例外、とてつもない作品だし映画業界を救った作品、ぜひ受賞してほしいと思いました。そして3月13日にワウワウで放送される第95回アカデミー賞受賞式と合わせてメラニーさん、オスカーさん、お二人の当日の様子も楽しみになる特集コーナーでしたと、う
ん、はい、まあ、非常に楽しいね、いつも楽しいコーナーではあるんですけど、やっぱり僕も聞いてて思ったのはメールの方と同じく今年はメラニーさんがエブエブにしぶしぶっていうのがやっぱりね気になりましたね、
硬すぎて面白くないんだよね、
っていうことですよね、
うんうん、作品として評価してないところ
ですぎて予想士としての面白みがないって
そうそうそうそう、
ね、いいじゃないか別に当てればいいじゃないか
作品についてはない
思うんですけどね、で僕はちょっとなんか、ね、それとは別になんかエブエブが取れそうなのでちょっともうやりますけどね、なんかね、
あ、そう、
うん、まあ取ったらおめでとうって気持ちももちろんあるんだけど、うんうんうん、あのエモい泣けるみたいになってるじゃないですか、うん、その関係者の方々とかが、うんうんうん、それって要は今までアジア系がさ、うんうん、冷遇されてきたり無視されてきたのが、うん、ここに来てこう盛り上がって、うん、感動的だとかなってるけど、あの無視してきたのお前らだよね、何勝手に感動してんのみたいな、
まあね、
なんかモヤモヤはあります
か、ね、それは俺がヒップホップ50周年グラミーライブを見て感じる感激と同時にそのいやふざけんなよこんな時間で、ね、50周年っつってこんなにまとめて、ね、こんな大御所たち短い出番でやらせやがって、ロックで同じことやるかバカ野郎って思う気持ちとお腹似た感じ、
なんか急に人権人権でそれで勝手にエモいとか言ってさ、ってお前らが無視してお前らが感動してさ、
でもほらまあ日本人として我々見てて、やっぱそのハリウッド映画界でそんなことがっていうのはまあ感激してしまう、
まあね、まあだし最初の一本の時は絶対こうなるから撮った方がいいと思うんですけどね、でもなんかね、なんかエブ泣きとか言ってるような感じがした
り、エブ泣きドラ泣きみたいな、
そうそうそうそうそうみたいな気持ちにはちょっとなってちょっともやるかなっていうのはあったりもしますけど、まあ撮ってほしいですけど、
まあね、まあでも日本人がエブ泣きするのは別にいいじゃないですか、
そうだね、そうですかね、はい、まあそんな、
まあまあまあ、あの今週当たりましたんで、
はい、まあでもめちゃくちゃ面白いんで、ぜひ皆さんね、
エブエブ当たりました、
あ、そうです、来週はね、
あと月曜日答え合わせありますんで、はい、ぜひお聞きください、
はいはい、
します。さあ続きまして3月8日水曜日、
水曜パートナー日比真央子です。3月8日水曜日振り返ります。6時台のカルチャートークは文筆家のひらりささん登場です。新刊それでも女をやっていくについて伺いました。 正直普段、そしてまあこれまでにも感じていたすっきりできない何かみたいなものを、ひらりささんの新刊によってこう成仏できるような、そんな一冊です。もっと話したかった。そして7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトは、2月22日にデジタルシングルオアオエフィーチャリング太郎阿部をリリースしたエレクトロユニット AT キッズが登場。ぜひタイムフリーで聞いてください。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは、解像度高すぎ新作映画の中の建築編。建築映像作家の瀬尾健二さんに映画の中の建築描写についてお話を伺いました。例えば段差があるところに演出があり、ないはずの柱があるところにストーリーがあると、まあ、映画だからできる図面にできない建築があるのにも監督や美術監督のポリシーがあるというのは、まあ非常に高すぎだからこそ見える見方、解釈の仕方なんだなと思いました。以上、水曜日でした。
レクさん、いかがでしたか。
はい、この日はね、私18時半、ひらりささんのそれでも女をやっていくというね、はい、本が出ましたということで来ていただいて、このお話が非常に印象に残りました、
うんうん、はい、メールいただいてます。はい、ありがとうございます。ラジオネーム、ふんどしゆで太郎さんです。今週水曜のカルチャートークでのひらりささんの著書、それでも女をやっていくについての話、とても印象に残っています。本を読んだ上で日比さんが語る過去に経験したことについての話の切実さ、赤裸々さに胸を打たれました。ひらりささんが水曜日に出演されたことの意味は大きかったと思いました。それでも女をやっていく、購入し読み進めていますが、正しさについての本ではなく、正しさとされていることに向き合いながら傷だらけになってきたドキュメントのようで、読みながら自分の忘れていたけれどまだある傷跡が痛み出したりしつつ、そのあまりに誠実なむき出しの言葉に救われる心地がしますと。
はい、僕もね、これなんか一言で言えないんだけど、日比さんがおっしゃっていた、決して誰かを攻撃しようと思って今言ってるんじゃないんだって言葉がすごく印象に残って、こういう話になるとね、過去の被害とかね、こいつ許せんとかいう話になりがちなんですけど、そうじゃなくて、まあ、今でもこういうことあったし、過去にもこういうことあって今でも残ってるっていうのと向き合っていくっていうね、お話ですよね。まあ、それで変えられるとこは自分も変えるし、まあ、相手にもそれを求めていく、社会にも求めていくようでありたいっていうだけで、決して喧嘩をしようとか攻撃しようとかそういう意図じゃないっていうのが、ね、なんかすごくいいなと思って聞いてましたね。ひらりささんも、まあ、便宜上って言ったら変ですけど、ジャンルとしてはフェミニストに入ってるし、その文脈ももちろんあるけど、それだけじゃないんだってお話をされてて、なんかこれ俺読んだ方がいいんじゃねえかなと思いました。俺のような人間こそと思いましたね。
まあ、結構まあ、本当人を選ばない、むしろ全ての人がこう絶対自分なりのなんかをが出てくる、話で、すごいいろんな入り口、いろんな結び目がある本で、
女性だけじゃなくて、なんか私のような人間こそ読まねばいけないのではという、
もちろん、もちろんです、もちろんです、
気が
すごい、大学の時の話とかきついよ、なかなか。もう全然もう有罪っすって感じだし、
そうね、
完全にそういう磁場でも当然育ってきちゃったし、みたいなのもありますね。あと、その今の、そのちょっと話しすぎると思うのになっちゃったけど、危ないからタクシーで帰んないみたいな、そういうところのね、だからこれもどっちが正しいという話じゃない、
気遣いのつもりなんだが、それが、ね、そう良いのかってい
う、その女性のそういうこう、なんていうかな、コントロール権とか、そういうところ、はいはいはい、要するに支配的な、保護者的な、そういうスタンスで言ってる感じ、でも危ないからも嘘ではないし、誠実には言ってるんだけど、その私の行動は私が決めるっていうような問題、でも相手が言ってるその気持ちっていうのが別に悪いわけじゃないんだけど、みたいな、そのちゃんとこう平井さんがすごく立ち止まってこう解きほぐしていく、で、まあ、なんでああいう言葉が出てきたかな、もう分かるし、私がでもそれに対して違和感を感じるのはこうだとか、なんかすごくキメが細かいんですよね、思考の。それがすごく素晴らしい本で、だからこそいろんな人がいろんな入り口からいろんな結び目から自分をつないでいけるっていうか、本なんでめちゃくちゃおすすめです、本当に、は
い、いや本当に私のようにね、なんかマシな人間になりたいと思っているが、どう考えても歌丸さんとかに比べると周回遅れみたいな、人間は読んだ方がいいの、
何をしゃべる、私だって同じことです、そんな全然
いたしますね、という、はい、感じでございました。
はい、平井さんの著書、それでも女をやっていくでした。さあ、続きましては3月9日木曜日です。
木曜パートナー、うないりさです。3月9日木曜日、振り返ります。ドンブラザーズ大感謝デーということで、6時台8時台いろいろな方々が登場し、それぞれドンブラザーズへの愛を語り明かしておりました。 まず6時台カルチャートークは歌丸さんの縁でドンブラザーズを見ることとなった特撮素人の番組スタッフ、火曜ディレクターの森安さんと水曜ディレクターの長谷川さんが登場。お二人とも登場した際はですね、声が小さめだったんですが、ドンブラザーズの音楽が流れた途端急に椅子から立ち上がって踊り出して、そこからね語り出すと本当に声も大きくなって早口になって、お二人の愛がとにかく伝わってきました。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは、アトロク特撮部とドロッセルマイヤーズがスーパー合体、ドンブラザーズを語り尽くそう特集ということで、暴力系エンタメ専門ライターガイガン山崎さんとロックバンド終わりからと科学特捜隊のボーカル高橋ひょうりさんによるアトロク特撮部とドロッセルマイヤーズ代表合体変形玩具を愛する男渡辺則明さん3人が揃い、ドンブラザーズへの思いを語るということで、もういいでしょう。もうこの3人が揃ったらとにかくすごい回になることは皆さんもお分かりでしょう。ただですね、かなり最終回の展開にも触れております。ネタバレ全開でございます。これからドンブラザーズを見るという方はまだこの特集は取っておいた方がいいかな。ただですね、ドンブラザーズを見たという方はもううなずきながら共感しながら聞くこと間違いないと思いますので、ぜひぜひこの特集、ドンブラ好き絶対に聞いていただきたいなと思いました。さらに7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトは、ポストトリップホップバンドタミオによるスペシャルライブ音源をお聞きいただきました。このライブとにかく聞いてほしい、聞いてない方は聞いてほしい、もうめちゃくちゃかっこいいです。以上木曜日でした。
はい、すいません、
はい、もうこの日はね、はい、アバタロー戦隊ドンブラザーズね、ぶち抜きでございました。はい、メール来てますか。
メール来てます。はい、ラジオネーム電線マンさんです。ドンブラザーズの放送最高でした。最高すぎてすいません、気持ちが溢れてしまい、およそ10年ぶりにメールさせていただきます。私は子供時代にジェットマンに夢中になって以来、うん、特に戦隊ものに興味がない男でしたが、4歳になる子供の影響でドンブラザーズに、今年激ハマりしました。
くしくもだね、これはすごいね。
また歌丸さんのラジオは大学時代からタマフルファン、というかもともとライムスターのファンでしたので、うん、今回の放送は大好きなもの山盛りの回で失神しそうになりながら聞いておりましたと。うん、ドンブラザーズの詳細な感想は放送でお話しいただいており、私風情が何か書くことはありませんが、いやいやいや、そう言いながら一つだけ書かせていただくと、うん、個人的には二郎の幼児性、凶暴性、悲劇性、そしてそこからの成長は、親になった自分にとって昔の自分と今の自分、また息子の今後を考えさせられ、感慨深かったですと。何よりとにかく大好きな歌丸さんのラジオで大好きなドンブラザーズのお話が聞けて最高でしたということです。
うん、10年ぶりってことは前の番組にメール送ってたってことですね。
そうだね、
です
ね。だし、ジェットマン以来ハマりましたって、井上俊樹脚本でめぐるっと回って、
あなたと近いです
ね。くしくもですな。
いや、まあこれ8時台のお三方もうさすがという感じで、まあ、僕なんかだから森安長谷川側に近いかもしれない
ですね。全然、まあね、でもね、あれも良かったですよ。
いやいやいや、もう本当にね、8時台はすごかったですね。まず渡辺さんの食べ物がメタファーだなんて俺見てて全然考えられない、
うん、おでんね、感心しちゃった ね、
ね、ケーキの話ありまし
たけど、おにぎりね、おにぎりとか、ね、泣きそうになっちゃったな、うん、聞
いてて。これはさすがでございます、うん、
細かい
ところ。で高橋織さんのね、これバンドなんじゃないか
って
、
ね、面白かったバンドマンの距離感、
そして僕やっぱね面白かったのがガイガンさんのね、犬塚ソノニーに振られる話っていう、絶対愛想つかされるぞこいつっていう、
あの若干ね言い回しにあの偏見がねまみれているのがちょっと気になるところもありましたが、
これは爆笑
で劇団員だからだよ、
確かにですよこれ、
劇団員だからだよみたいなこと言って、あとさ、女は成長するの早いからさ、ちょっとちょっとって、
まあ確かに、いやでもね、犬塚のあの感じは確かに振られる予感はしますよね。その時がね、
終わった後もさ、みんな言ってたんだけど、うん、警察が来た時に、うん、一緒にお前巻き込むなよと、もうその時点でお前アウトだよなって話とかしてて、
その時は今笑顔で嬉しそうにね、うん、逃亡生活してます
けど、ね、でもやっぱあれは恋に恋してるからね、すぐあんなのもね、そう間違いないよ、
まあ、恋は冷めますからね、うん、っていう話は、あ、確かになって、もうお三方の話面白かったです。あとすごいなと思ったのがリスナーメールの臨床心理士の方のメールすごかったですね、
福祉系ヒーローね、
ヒーロー、まあ、確かにプリキュアには多いといえばその通りで、うん、プリキュア毎回正気に戻すっていうのがすごく多いので、うんうん
ね、
うん、近くはあるんだけど、
そこでさ、じゃあね、究極の福祉系はマシンマンだねって、マシンマンこそ一番悪質な暴力的強制だろう、洗脳だから。
ね、いやでもこの支援者と非支援者は表裏一体ですみたいな話とかね、うんうんうん、あこのメールもすごいなと思いましたね。
本当にね、はい、学びが多かったわ。
いやでも僕聞いてて、うん、なんで自分ハマったのかなっていうのは、まあ、この特集なくても最近よく考えてるんですけど、うん、すいませんね、花粉がないんで今ゴクッと音入っちゃった、すいません。
花粉がない件に対する文句を今そのこの枠に入れなくていいよ。TBS のラジオのシステムに対する文句を入れなくていい。
始まる前に言ってたも
ん。何なんだ。
はい
はい、ないない。
いや僕は森保君は1話でハマってたって言ってたけど、俺1話は別にハマんなくて、意味わかんねえなだったんですよ。で2話見ても意味わかんねえな、3話見てもわけわかんねえなっつって、うんうん、何話まで見ればこれ意味わかるんだろうと思ってたら、うん、10話ぐらい行っても全然意味わかんねえ、
意味はわかんないよ、うん、最後まである意味
わかんねえなってなって、うんうんうん、あれでも意味わかんねえけど、うん、こいつらのこと好きになってきてるぞっていう感じの入り方でしたね。
まあでもそういうことじゃない、だから理屈じゃないんですよね、そのあの設定とか、うん、
でも最初その意味が分かんなかったし、やつらのこと好きじゃない時になんで見れたかっていうと、うん、その意味の分かんなさで引っ張ってくれたからっていう感じ。
あ、なるほどなるほど。
だから入り口としては俺鈴宮春日に近かったんですよ。
あ、その鈴宮春日の最初の鈴宮春日の憂鬱の最初のテレビ版のテレビ放送時は、今のあれソフトなんであんなことするのかね、あの、ね、あの順番が違ったエピソード
時系列とシャッフルして、
はい、で最初の第1話だけ見ると、はい、なんやこれと。だからもうとにかく歌丸さんとにかく騙されたと思って1話見てくれて、1話見たの俺が、で俺がなんだこれっつって、ま、いや俺こういうの一番苦手なんだけどみたいなこと言っていいから最後まで見て、
3話か4話まで見てくるんですよ、うん、あ、そう
そう、1話目の終わりぐらいであれって感じはあるんだけど、うん、でだんだん構造が見えてきて、3話目で構造見えてきたところで、あの、うん、春日はだからちゃんと構造が分かるんだけど、はいはいはい、あの確かに分かんない
そう
だよね。
うん、だからある日はこういう話なのかっていうのが分かって引き込まれていくっていうね、うん、ドンブラはあの縦軸がすごく多いんですよ、うん、でその縦軸を、はい、戦隊も縦軸多めのやつとか実際あるんですけど、はい、綺麗に見せるんですよ
縦軸、
うん、あのこの人の追ってる号はこうで、うん、ドラマはこうですって言うと、はい、今回この人の回ですって綺麗にやるんですよ、うん、で次は、じゃあ緑の回ですって、はい、緑が背負ってるストーリーを綺麗にやるみたいな順番にやっていくんですけど、ドンブラはめちゃめちゃごちゃごちゃに細切れにしてそれをまぶしてるんですよ、
はいはいはい、
なんで縦軸が絡まり合ってて、
はいはいはい、
今回こいつの縦軸の話のはずなのに、新しい要素出てきたぞ、かと思ったら違うやつの縦軸始まったぞみたいなのをずっと繰り返しててごっちゃごちゃなんですよ、
逆に言うと同時並行でちょっとずつちょっとずつ進むみたいな
出てきて、で普通は縦軸の話やったらそのエピソードは2話とか3話でまとめんですよ普通、まとめないですよ、次いつやるか分かんないのその続き、こいつの縦軸の続きみたいな、で最初はどういう話なんだろう、どういう縦軸なんだろう追ってるんだけど、気づいたらキャラのことを好きになってて縦軸どうでもよくなってるんですよ、もう
その件の解決はもういいから幸せになってくれみたいな。
ああ、はい、それ会話でもありまし
たよね。だってなぜなら今君たちこの仲間でもう十分今いい感じなんだから、もうその件解決しなくてよくないみたいな。
だから春日とかは最後全部構造が明らかになってカタルシスがあるんだけど、そういうのではないんですよ、入り口はちょっと似てるけど、最終的にはもうキャラクター最高になってくっていう感じですか ね。
一応説明もしてなくはないけど、まあ大慌て、ね、あと序盤にあったいろんな設定とかがあれはなくなったねみたいなのがね、
ね、
うん、
なくなったの多かったね、うん、まああとやっぱり鬼シスターの貢献が多かったですかね、
序盤は特に、うん、あのそれこそわけわかんない時に、うん、やっぱ志田小白さんの魅力が本当に、
ね、鬼シスターが引っ張ってくれたっていうか、うん、みんなのこと好きになるまで引っ張ってくれたのはやっぱ鬼シスターだったなと思います。
間違いないですね、うんうん、いやいやいや、
で僕はねライダーギャグ割と苦手なんですよ、平成ライダーでギャグ結構あって、うん、でそういうこと田崎監督もいっぱいやられてるんですけど、うんうんうん、ライダーって全体めっちゃシリアスなのに、うんうん、間にドタバタギャグみたいなの入るんですよ、うんうんうん、すっごいバランス悪いなと思って前から苦手で、うんうん、でもドンブラはバランス逆なんですよ、うんうん、ドタバタギャグの中にシリアスがちょっと入ってるみたいな感じだから、まあ確かにね、見やすいんですよね、その、ま、ライダーギャグみたいに上滑りにしないっていうか、
あと不意に泣かされるもんね、こんなくだらねえ話毎週見せられてるのに、ね、あれ泣いちゃったみたいな、
そうそうそう、
あれがね、
うん、だからバランスもすごくライダーと逆なのが良かったなと思いましたね、
うんうん、
まあ、あと僕すごい新しいなと思ったのが、やっぱ子供向けは分かりやすくなければならないっていうその固定観念があるじゃないですか、うんうん、子供番組っていうのと、もう一個は商材であるロボットを ちゃんと活躍を見せなければならないっていう、うんうんうん、この2つのルールがあったはずなんですよ、スーパー戦隊は、うんうんうん、その2つを破ったんですよ今回、うん、破ったんだけど面白ければおもちゃ売れるじゃんっていう結果を出したんですよね、うんうん、それがやっぱ大きかったと思いますね。今後の特撮とか子供向け番組作るときに、うんうんうん、多分後の創作者がすごくやりやすくなると思いますね、うんうんうん、僕子供の頃子供だと思ってなめんなよと思って見てましたからね。大人っぽいのがこっちは好きなんだなっていう。
井上さんはそもそも子供向けだと思って書いてることは一回もないって言い切ってますからね。
だから子供向けだから簡単にしなきゃみたいなのが、その手加減が一切ないのが逆に子供に受けたっていう感じじゃないですかね。本当に
それはだから全く同じ目線でね、みんなわーって盛り上がってるからね。
なんであのすごくその2つが結構今後 の, あの特撮の流れとか子供番組の流れを変えるんじゃないかと思います、ね、
流れぐらいの存在なの、
はい、へー、いやー、あのどんちゃんって見てます？
どんちゃん
YouTube
でね、 YouTube の、は
いはいはい、あれうちの子がどんぶらロースとか言ってどんちゃんばっかり最近見てて、やっぱりそこのどんちゃんの中で青が青の役者の別府さんが、はい、縦軸縦軸とかずっと
自分だけ縦軸がない、猿が縦軸ない
って、そうそうそう確かにでもさ、って言葉にすごい敏感。
でもさ、それすごいさ、猿そのままだよね、キャラクターで。あ、私だけ、私だけ縦軸はないのだが、みたいなさ、言いそうだもんね。
あれね、メンバーめっちゃ仲良くて。で、あの、ソノイの役者さんとか結構ベテランだから、うん、あの人が、いや、僕いろんなドラマとかやってきましたけど、キャスト同士こんな仲良くなったの初めてですって言ってて、みんな仲すごいんですよ。あれ見てるだけで幸せになりますよ。
なるほど、
めちゃめちゃ仲いいですね。
本当にファミリーになってるな。
あとそのね、東映チャンネル入って、やっぱあとはあれだな、前話オーディオコメンタリーで見て、うん、で最終話のディレクターズカットを見てみたいなことなのかな、
ですかね。いやいやいや、もう本当にまだまだ楽しめるんで、あ、時間です、ございます、はい、
ありがとうございます。
もう面白いんで、ね、今からでもぜひ皆さん、ね、はい、見てくださいという感じでございます、うん、
以上ここまで今週1週間のアトロクでした。この後は来週1週間のアトロクの予定まとめてお知らせします。では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせします。まず13日月曜日、6時半からのゲスト、プロ書評家プロインタビュアーの吉田豪さん。7時は京都発の3ピースバンド、ハクビ初登場。8時はアカデミー賞予想がライフワークのお二人、ミスメラニーさんとオスカーの行方さんによる第95回アカデミー賞発表当日大総括スペシャル。14日火曜日、6時台8時台にはコラムニスト小説家演出家ラッパーの伊藤聖光さん登場。6時半は最新著書、今すぐ知りたい日本の電力、明日はこっちだと我らの牧野富太郎についてお話を伺います。8時からは読書遍歴やこだわりについて語らうブックライフトークにお付き合いいただきます。で7時はノットウォンクの加藤周平さんのソロプロジェクト、サッドフランクが初登場です。15日水曜日、6時半のゲストは TBS ドキュメンタリー映画祭について大久保プロデューサーに話を聞きます。7時はニューアルバム果てしないことをリリースしたばかり、古内東子さん登場。8時は好評を博した紅茶特集に続いてコーヒー特集、コーヒーの歴史や世界に与えた影響など第15代ワールドバリスタチャンピオンの井崎秀則さんに解説してもらいます。16日木曜日、6時半はゲーム音楽専門 DJ のゆうすけサードさんにメグとバケモノなどおすすめのインディーゲーム紹介してもらいます。7時はアトロクのクイザーザンパラダイス、
クイザーザンパラダイス、
クイザーザンパラダイス、
いいよそんな言葉はないんだよ。
月1レギュラーの豆腐ビーツさん登場。8時は熱い戦いが繰り広げられている競技タイピングの世界について、全日本タイピスト連合の住野さん、タイピング日本一3連覇のミリさんと、タイピング練習ツールを提供している e タイピング社長の島貫実さんにお話を伺います。17日金曜日です。6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメン、来週はエブリシングエブリウェアオールアットワンスを評論。7時は DJ 渡来さん登場。8時は1週間の番組を振り返るこのアトロクフューチャー&パストです。次回のゲストは伊賀にいことスタイリストの伊賀大輔さん、来てくださいます。
はい、
さあということで、
これ天候は先に、
あのね、はい、あのね、メールたくさんいただきました、聞いてますという、はい、ちょっと名前だけ読みます、はい、鈴の音さん、そして木八郎さん、カッポレおじさん、谷ベータさん、茶炭の奥ちゃんさん、犬ドックさん、他にもね皆さん聞いてらっしゃると思いますが、メールいただきました。
あ
のオープニングの CM 話が面白かったので、タマフル、はい、ウィークエンドシャッフル時代のようにまた CM 特集やってくださいという声が非常に多い。あ、
来たい。
あ、そうですか。
え、急に飛んだ、
はい、いやいやちょっと待って、そして来週は月曜日
切り替えた、
月曜日やっぱりあのアカデミー賞答え合わせですね、これ大変楽しみでございます、そして競技タイピングというのは僕ちょっと気になりますかね、うん、これね、
これね、はい、全然知らない世
界、はい、あと火曜日はぶち抜きで伊藤聖子さん、
そうなんですよ、
大変楽しみでございます、
大先輩が来ちゃった、
大先輩、番組の名付け親ですもん、
う
ん、
そうですよ、ね、本当に、
ね、うん、確かにのね、はい、ということで、まあ、来週もまあ
レックさんのお知らせは
4月15だっけ、崎山さんとイベントやります。あ、崎山記者と、はい、あのアーカイブについてじゃないですかね。
あ、そうなんだ。
あのロフトの方であのイベント組まれたん で、 ゴーちゃんと島尾さんと崎山記者と、はい、
あのさ CM ソング、あ、そのだから化粧品 CM ソングの季節ごとの曲かけて、はい、っていうぐらいでいいんじゃない。
なるほどね。
それならどうよ。なんでそれ固くなんの。いやいやいや、
アフターシックスジャンクション。ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。